はい、というわけで
イエーイ
最初のコーナーなんですけれども、
イエーイ
イエーイ、私矢沢がエコニュースをお届けしたいななんて。
帰ってきた矢沢さん、
ただいま。
帰ってきたエコニュース
最近やってなかった。
確かに、あ、でもそうでもない、
そうでもない
やりましたまあただエコの成分がどんどん失われつつあるんだ
最初のさ、このさ、東京で一番エコになりたいラジオ番組がもう言うとき笑っちゃってね。
そうなんですよね、そうなんですよね、自分で笑っちゃうっていう、
ね、そうですね、看板掲げてていいのかなっていうね。
まあそこはでもね、矢沢さんのエコニュースなのもさぞかし、
もう今日はね、エコだよ。
おお、
エコだよ。見て見て、この綺麗なテーブル。
本当だ、
印刷も原稿も印刷してないアルガスタイル。
本当だ本当だ、何にも書いてない。
すごいでしょう。見切り発車だよ。昨日息子が寝なかったんだよ。
そっか、おお、そっか。
まあ、そんなわけで
大変なんですね。
ですね、今日ご紹介するのは、まあ、何かと今話題 の、 あの黒猫大和の大和運輸さんで、あの今時間指定が、まあ、一部の時間が配信になったりとか、なんかこう動いてるじゃないですか、働き方改革みたいなので、それで、黒猫大和さん、黒猫メンバーズっていうのがあるんですけど、
はいはい、
これ入ってますか、お二人。
入ってないです。
お、
なんか再配達するときに一時期必要だった、ありません、あれ、あれはまた別な、
で電話とかだったら再配達って普通にできると思うんですけど、
なんかこうネットでやるときにログインしなきゃいけないみたいな。
あ、それで入りました。
いや入ってない。
結局入ってね。
これ、私たちにもすごい便利ですし、再配達がその CO2 の問題とかにも絡んできてるじゃないですか。それでその再配達を、まあ、防止というかするのにもすごいメリットがあって、こっちにも黒猫さん側にも環境にも結構いいシステムだと思うので、今回改めて黒猫メンバーズをね紹介したいと思います。これ私も最初あるのはずっと知ってたんですけど、めんどくさいじゃないですか登録するの。なんで二の足を踏んでたんですけど、実はこれメリットからなんですけど、ポイントメニューがあるんですよこれ。荷物を送ったり受け取ったりするとポイントが、まあ、申請が必要な場合もあるんですけど、ポイントがたまって、
受け取っても
受け取っても、それがポイントがたまるとですね、商品に引き換えられたり、あと抽選に申し込めたりするんですよ。おっとっと、ページが閉じちゃって、ちょっと待ってくださいね。それが私もついこの間申し込んだんですけど、結構面白くてですね、よいしょ、まあ、ポイントは結構必要なんですけど、抽選で月10名様に旅行券10万円が当たるとか、ルンバとか、あともうちょっと低い点数だとモバイルバッテリーが当たるとか、
はいはいはい、
であとはね、まあ、当たるか当たらないかってでポイント使うのもったいないなって思ったりする人もいると思うんですけど、そのタイプなんですけど、実際にもらえるのだと軍手、黒猫の猫が印刷されてる軍手とか、
ああもう 100% ポイントと、
そうそう、交換できる。あと宅配便のコンパクトの専用ボックス、これよく送る人とかはいいと思うんですけど、5枚が200ポイントでもらえたりとか。
確かにね、
あと箱ね、そうなんです、なんだかんだ使うじゃないですか。あとこれトミカじゃないんですけど、トミカで黒猫ヤマトのってないんですよ、
でミニカーね、
そうそうミニカー、こういうのは250ポイントで、
あー、これ男の子喜ぶやつです ね、 すね。
これ見たら多分これだと思うんですけど、アマゾンで1000円ぐらいで売られてて、
へ
え、うんと思ったんですけど、まあ、そういうのがもらえたりとか、私もこの間500ポイントだったんで申し込んだんですけど、
はい、
お菓子ボックスがもらえたりもします。
うーん、はいはいはい、
ほらね、こういうどら焼きとか、
はいはいはい、
ドーナツとかが入った
、はー、
これ
あの、うん、猫が入れる段ボールが
猫があ
の猫が入ってる動画がよく流れてるこの段ボールが
あれはだって普通に送るやつの箱でしょ。
あ、そのままもらえるの
送っちゃったら手元には残って
なんかでもちゃんとこうドライバーのところとか穴開いてるやつがあるよね。あれ開けてんのかな。
開けてんじゃないのかな。どうなんだろう。
全然どうでもいい話をしちゃったけど
でもね、このねウォークスルーのお菓子ボックスね、ティッシュケースになるらしいですよ。
へえ、
うん、ちなみにこれ後で話そうかと思ったんですけど、このウォークスルーのお菓子に入ってるの、あのアンデルセンってパンメーカーあるじゃないですか、あそこと、
うん、
あの協力して、あの障害者の方の支援事業を大和さんがやってて、障害者の方も働くベーカリー、スワンベーカリーとかスワンカフェをやってるんですけど、そこのお菓子です。
は
あ、なのでこういうのもらうことでちょっとあの、まあ、福祉にもちょっと貢献した気になれるっていうのもいいかと思うんですけど、
いろんなことが影響してるんですね。
でこういうのをもらえるっていうのは私も入ったんですけど、あの実際にすごい便利なのが E メール通知サービスっていうのがあって、
うん、
例えばこうネット通販で物を買うじゃないですか、
うん、
で時間指定とか、まあ、もちろんできないところもあるんですけど、できるとしても一度の仕事って分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
その何日に来るかも分かんないから、その日仕事が入ってたら、うん、どの時間帯が受け取れるとかも分かんないんですけど、
うん、
この通知サービスに申し込んでおくと宅配便、宅急便のお知らせっていうのが前日に来て、
うんうんうん、
そこで時間指定ができるんですよ。あと日付とかも明日ダメだなと思ったら何日とかも指定し直せるので、こう宅配を実際してもらう前にいないからって言って指定し直せるんですよね、自分がいる時間とかいる日に。じゃあやっぱり CO2 の削減にもつながるじゃないですか。で、あと実際その通知してても受け取れなかった時とかも、不在通知お届けしたんですけどいませんでしたっていうのがメールで来るので、あの実際うち帰るのが遅くなって不在表を見た時に間に合わない時ってあるじゃないですか、その日に、うん、あー過ぎてるみたいな、
うんうん、
それもメールで見られるので、その場でパッパって再配達の手配もできるので、
帰る前にできると
。そうなんです、うん、とっても便利なんですよね。これが一番便利なのと、あと発送をする人にもメリットがあって、
うん、
あの私は楽天エディにしちゃったんですけど、黒猫メンバーズのこういう電子マネーのカードからこれタダで1回発行してもらえるんですよ。普通300円とかかかったりするじゃないですか。エディとナナコとワオンかながあるんですけど、これを発行してこれに5000円以上チャージするとかな。で営業所に持っていくと発送の料金がメンバー割で 10%
オフ、
あとコンビニでもいいのか、
うん、
10% オフで持ち込み割とも併用できるので、発送が多い人は結構お得になると思うんですよね。
なるほどね。
そうなんですよ。
結構大きい荷物って、
うん、
配送料結構
高い
ですよね。
高い、うん、ちょっとでも安くなってやっぱいいじゃないですか、うん、そういうのもあってすごいねお得だななんて思ったのと、あと宛名、字がうまくないと結構書くの嫌じゃないですか、
うんうんうん、
それも印刷できたり、一回登録するともう操作だけで印刷できたりするようになるので、同じところに何回も送るような人はすごい便利です、う
ん、はいはいはい
はい、はい、そんな黒猫メンバーズなんですよ。
まあ確かに再配達っていうのはすごいね、
うん、
無駄だなって感じはやっぱありますよね。
そうなんですよね、申し訳ないし、うん、大きい荷物とかだと余計に申し訳ない、うん、
こちらもねできれば受け取りたいんだけどとかね、うん、なんか全然なんか作業とかしてたりとかしたりとかさ、音楽かけたりとかしてて気づかない時とかもある
からさ、そうですね、
いたのに、ああいたのにみたいなこととかあるとすげえ申し訳ないしさ、
そういうのもあらかじめ何時から何時の間って しとけばちょっと気を配っておけるじゃないですか、一日中は無理でもね、
うん、
ちょっとコンビニ行くのもちょっとじゃあこの時間ずらそうかとか、
うんうん、
できるし、あと、ね、指定できないお店もあるから、うん、そういう時にすごく便利ですね、やっぱり。
なるほど。
そう
なんで、
うん、
黒猫メンバーズに入るのは、うん、
無料。
無料。なんと。
なんと。
無料。
無料。なんか黒猫さんの仕事でもしてるのかなと思いました。
プッシュプッシュ。
プッシュプッシュ。じゃあ佐賀さんにもあるんですよね、そういう
の。まあね。
ポイントがないので、なんかやっぱりこの私たちにもメリットがあると、この登録しようっていう原動力になるじゃないですか。
うん。
ねうんうん、私実際佐川さんはまだちょっとねやろうかなって思いつつまでね。
それこそ通販で、ねはい、いくら以上買って送料が無料でも受け取ってポイントがたまるとか、
うん、お
得感もすごいですよね。
確かに、
うん、勝手にやっとけばその通知が来れば勝手に止まってるので、たまに見るとあ何ポイントたまってるな、スピッピッってこうやると2週間ぐらいで物が届くので、
本当もう家出なくて済むじゃん。引きこもりがはかどるよ。
でたまにお菓子もらえるっていう。
山田さんとだけ対面すれば
なるほどね、
はい、でもね環境にもいいし、うん、あちらさんにもいいし自分にもいいしっていうメリットだらけだったので、よかったらお二人も登録してみてください。
はい、はい、今アマゾンさんとかはヤマトさんなんでしたっけ。
この間までそうだったけど、どう
やめることになったんでしたっけ。
なんかその辺話し合いしてましたよね、うん、その後どうなったのか結局、うん、
まあご自身で調べてください。
はい、そんなことでエコニュースのコーナーでした。
わ
のお出かけナビ。
いよっていう感じのタイトルコールでしたね。
まあ全然和ではないんです
けど。
今回は、うん、上野の国立西洋美術館で開催中のある美術展を私斉藤がシャッフルコーナーでご紹介したいと思うんですけれども、
近場だな。まあ聞いてらっしゃる方にとってはね、あれかもしれないですけどね、
実はちょっと日本初の展覧会が今行われておりまして、
日本初、
はい、皆さんアルチンボルドという画家さんご存知ですか。
知りません。私画家には全然詳しくありません。
こういう絵を描いている方であります。
あ、見たことあるような気がする。
はいはいはい、
うん、
はいはいはい
はい
はいはいはいはいはい
はいはい
はい
はい、まあブログにもですね、この展覧会のホームページのリンクを貼っておくので、皆さんそこをクリックしていただくと、もうどんな絵か一発でこう出てくる感じなんですけど、
うん、
こういろんな野菜とか、
はいはいはい、
植物、草花や動物、魚などこういろんなものをこう貼り絵のように組み合わせて肖像を描いているという画家さんでございます、う
ん、ほぼそれのみをやってるんだ。
もうこういう作品ばっかりです。ちゃんとこう絵として残ってるのは、
はいはいはいはい、
はい、でそんなアルチンボルドさんの日本で初めての展覧会が先ほどご紹介した上野の国立西洋美術館で開催中でございます。
ほうほうほう、
はい、
広報庁もやってるんですもんね。
やっております、
はい、うん、
で今回はそれを、まあ、サクッとご紹介しようかなと思っているんですけれども、
はいはいはい、
何せ、開催開始がですね6月の20日、
はいはいはい、
ありまして、
まあ、開催したばっかりですね、
この収録時点ではまだ開催したばっかりで、実は、まあ、続々とこう作品が揃っていって、7月ぐらいから結構こうフルで見られるような。
全部あるわけじゃないんですね、まだ。
はいはいはいはい、一部はまあでも今日にも届いてる作品もあるんですけれども、というのでまだ僕自身行ってない。
どうやったら揃った時に見たいです
か。そうなんです
よ、ね、いやいやいやいやいやいや
いやいやでも出崎さん、この作家さんの作品は揃ってるのを見るのがまたおつな作品でありました。
あえてこう人の入りがまだまばらな時期とか、はい、あとはこの時期でいうと雨降ってる時とかに美術館行くのとかは結構おすすめなんですよね。
空いてるから
と。そうそうそう、特別展とかね、そういう日本初とかついちゃうとね、
うん、
そういう時期になっちゃうとすごい行列になって、
そうね、まあね、
でなんかこう 上野のパンダ見るみたいにさ、立ち止まらないでください、立ち止まらないでくださいみたいになるからさ、
ベルトかもね。そうだね、確かに。
そう、うん、自分のタイミングでゆっくり見たいからさ、うんうん、そういうのって。いやまあごめんね
まあでもこれ、この展覧会が嬉しいのは9月の24日まで結構長い期間やってるので、まあ夏休みに入った7月の後半とか8月中じゃなくても、まあ大丈夫っちゃ大丈夫。
なるほど、
っていうのがまず1点ですね、
うん。
で、まあ見ての通りですね、いろんなものをこう組み合わせてるんですけれども、
うん、
まずこう遠目に見てもまあ肖像だと結構はっきり分かるじゃ分かりますよね、
うん、
それがまず1個面白いのと、
うん、
でこう拡大してみても一個一個の野菜とか花がすごい細かく描かれてるんで、
そうですね、
うん、いいね、ちょっとクリーチャーっぽくもあっていいね
そうなんですよ。でまあ遠くから見ても近くから見てもまあ分かりやすくすごい絵ですよね、
うん、
っていうのが僕が結構こう気に入ってる点の一個
やめてあげてそこにこだわるのやめてあげて
恥ずかしい恥ずかしい、自分でも気づいちゃったというところです、
うん、
はい、僕もそんなに美術とか芸術には詳しくないんですけども、
うんうんうん、
普通に面白いですよね、うん、この絵は、
うん、近くで見る楽しさとね、遠くから見る楽しさ、2種類楽しめるってのもいいよね、これはね、
そう
ほらそこに引っかかるから俺のコメントが薄れちゃったじゃん
でこの人の作品っていうのは代表的なものは連作になってるものなんですね。
連作、なるほど、
はい。まず1個代表的なのが四季っていう、春夏秋冬、
うん、
まあホームページも出てるのがその作品なんですけれども、
ほう、
四季、4つの四季、
なるほど、
ね、それぞれに1枚ずつの肖像を描いていて、うん、4つが連作になっていると、はい、というものと、
冬の方になるとちょっと枯れた感じの、
そうなんです、
うんうん、
で春とか夏とかはみずみずしいというか若々しい、
なるほどね、
はい、春は、まあ、大輪の花で、
はいはい、
夏はみずみずしいですね、
はいはいはいはい、
っていうので、あともう一個代表的な連作があって、うん、これが四大元素と呼ばれるものです。
エレメンツ、
エレメンツ、
うん、
空気、火、土、水の連作があります。
肖像画なんですよね。
これも肖像なんです。今度はこれが水の連作なんですけれども、
うん、
水なので魚、海洋生物をこう集めて、
なるほど、ね、
はい、で土なんかは陸上のゾウとかサバンナにいるようなああいう動物たちを組み合わせて、風、あ空気だ、
うん、
空気なんかは
火って言った、
ん、土です。
火は言った、
火はまだ言ってないんじゃない、
火は確か本当に炎、
四大元素はそうだよね、風、火、土、水、
水
だよね。いやごめん、ちょっと四大元素にこだわりがあったんだけ
ど、まあ火なんかは炎と、あとは重火器、鉄砲なんかをこう
組み合
わせて書いてて、で空気なんかは鳥を組み合わせて書いてる。でしかもこの四季と四大元素も連なってるんですよ。
この今映ってる魚超いいよ、
はい、で冬のこの枯れた木と水が向き合ってるの分かります？
あ、うん、
小
顔でそうですね、向き合ってますね。
冬と水がこうそれぞれ組み合い対になっていて、
うんうんうん、
でそれが四季と四大元素それぞれ4つずつなんで、
うん、
全部対になってるんです。
向かい合ってる、
はい、
うーん、
確かに全て横向きですね、
はい、
うん、
で実は、これは、まあ、あの宮廷に仕えてた宮廷画家さんであるジンボルトさんが仕えてた皇帝を丸々っと賛美する絵なんですね、
うんうんうん、
へえ。
四季をこう滑ってるってことで時を、
うん、
で四大元素っていうのでこう世界を全部こう皇帝の手の内とか支配しているすごい人なんですよっていう 意味合いの込められた、
じ同じ人の肖像ってことですか。
いや、皇帝を表しているのが、
うん、
冬と水だけです。うん、冬のこの上のこのトゲトゲが冠になってるようになってるの分かります。
あー、はいはいはいはい、
ちょっと冠っぽく。
これ皇帝の肖像画なんだ。それは
皇帝ですね。はい、
あえてそのちょっとグロめの感じのやつなの。
はい、で冬も枯れ木が冠みたいになってたり、うん、
なってる。
あの藁のマントにアルファベットの M の字が隠れてたりするっていう。それはねぜひ、まあ、画像検索するとすぐ出てきたりする、うん、しますし、もうそれこそ展覧会に行ってみて実際に見ていただけると
実物は前は違いますよね。
で、まあ会場に入りますとですね、まあ、それをまるっと説明したムービーなんかも流れているそうなので、うん、それを見てから見ると分かりやすかったり、まあ、最近ですと展覧会美術展でおなじみの音声ガイドなんかも貸し出しをやられていて、今回ガイドをしているのは、俳優の、竹中直人さんがアルチンボルドに扮していろいろ説明をしてくれているそうです。
なるほどなるほど、
はい、
想像できる
それもちょっと面白そうですね。で、あとは結構面白いのがこう夏で野菜をこう組み合わせて肖像を描いてるんですけども、うん、自分の顔でその野菜で肖像を作ってくれるアルチンボルドメーカーっていうのもあるそうなので
なるほどね、
そういうのもやってみると面白いんではないかと。
最近はやっぱちょっと能動的な作品展が多いね。
はい、
まあ、受動的という
こういうやつですね。
動いてる、
動くんですよ。
うわー、気持ち悪い。いいね。
ちょっと
気持ち悪い。いいね。
クリーチャー、確かにクリーチャーっぽい。
クリーチャーっぽい。ぽい、
なので、まあ、9月の後半までやってるんで、皆さんちょっと分かりやすい芸術なんかに、
うん、
秋を先取りして触れてみてはいかがでしょうかということで。
っていうかさ、上野は最高だよ。上野は最高ですよ皆さん、まあね、関東近県の人はもちろんよくご存知だと思いますけどね。上野は本当ね、もう一日中ずっといられるところなのね。最高ですよ本当に。動物園行って もう半日余裕で潰れるしね。その後こうなんか飲みに行ったりとかしてさ、雨横の方とか
そこまでね、もうしてね、そうね、
昼間から空いてる店で一杯飲んだりとかさ、あとはね美術関係もね、日本画西洋画ありますし、あの劇なんかもね、演劇なんかも見れたりしますし、あの科学技術館とかもね、俺超好きだしね。いやいやいやいや、素晴らしいなと思います。
美術館も中に入らずにこう建物だけ見るだけ。
上野大好き芸人
芸人だ
なんとかトーク的なのやります
よ上野動物園すげえ行ってるもん。
あ、そうなんだ、
うん、何年、まあ、年に一度ぐらいは行ってる。
は
それこそ有名なハシビロッコーさんなんかも
いますからね。
この間行った時も見た。
人気ですね今ね。
というわけで展覧会以外にもみんなで上野に行こう。
お楽しみになった。
お出かけナビでした。
My star, 差し出してくれない。